公明党、賛成3人、久保恵子、萩野英介、木島貴志、賛成、不断の行政改革、未来を見据えた経営を。木島貴志議員の顔写真があります。本予算は、丸山市長が就任されて初めて編成された当初予算です。市長が掲げるみんなが喜びを持つ前向きな街というビジョンを具体的な施策として示された強い決意の表れであると高く評価します。また、物価高の厳しい局面にあっても収支均衡を維持しつつ財政の弾力性を確保し、市民へのサービスを停滞させない責任ある予算と言えます。第一に評価すべきは、子どもを育み学びがつながる町への重点的な対応です。長年の課題であった保温食感方式による温かい中学校給食の実現は、子どもたちや保護者に大きな喜びを届ける事業です。また、小一の壁打破に向けた取り組みや、未就園児世帯を支える子ども誰でも通園制度の開始は、育児の孤立を防ぎ、仕事と子育ての両立を後押しするものです。この他にも、保育所、学童保育所の定員拡大、学校施設整備、移動教室、修学旅行の負担軽減、ブックスタート事業など、子どもの健やかな成長に光を当てる温かい施策の展開を評価します。第2に、都市の活力を生み出す成長の戦略です。アニメの町国分寺の発信や、ショート動画の活用などのシティプロモーションは、重要な取り組みです。国ベジまた二次元コード付きカード型商品券事業の推進は、物価高の中、市民と地域経済への直接的な支援策として期待します。市民室内プールの今後の運営のあり方は、最適な推進につながるよう求めます。第3に、福祉・健康施策の充実です。男性 HPV ワクチンの接種費用助成や補聴器購入費助成の新設は、予防医療と生活の質 QOL 向上の観点から極めて意義深いものです。この他にも、がん対策、障害者の移動支援や認知症施策推進に加え、避難行動要支援者の個別避難計画策定など、一人一人に寄り添うきめ細かな支援推進を求めます。第4に、安全・安心なまちづくりです。街頭防犯カメラの拡充や、住まいの防犯用品補助事業などを高く評価します。この他にも、防災行政無線の更新、国分寺南口、西国分寺駅周辺整備、無電柱化など、都市基盤の着実な推進を求めます。また、緑地整備による潤いのある住環境の維持、リサイクルセンターの最適化など、持続可能な街づくりを、分バスでは高齢者の運転免許自主返納支援事業も含めた事業全体の中でのあり方など検討を求めます。最後に、行政自らの変革です。生成 AI の活用や BPR 業務改革、窓口業務の一部民間委託により、効率化だけではなく、市民一人一人と向き合う心の通った行政サービスへの転換を期待します。市財政は今後も厳しさを一層増すことが予想されます。 将来負担を意識した経営と、不断の改革を継続し、変化を恐れず、国分寺市の歴史を作る取り組みを強く要望します。市職員一人一人が、この予算に込められた市民の期待を重く受け止め、全力を尽くされることを求め、本予算に賛成します。国分寺生活者ネットワーク賛成3人。小坂雅代、松岡麻里、高瀬薫。賛成、変化する社会に対応し、未来を共に描く姿勢を。高瀬薫議員の顔写真があります。令和8年度予算は、市長公約の温かい中学校給食や、補聴器助成などの新規事業や、休止中の市民室内プールの在り方を検討する基礎調査委託料を計上するなど、迅速な対応が見られた。一般会計では収支均衡型の予算編成だが、全会計では基金残高は令和7年度決算見込み額より7億円減の107億円。一方、市債未償還額は23億円増の381億円となり、市債発行は32億円。旧庁舎用地整備など大型事業が続く。市債の発行にはこれまで以上に次世代への配慮を求める。金利の上昇など、社会経済の変化を踏まえ、必要な事業と基金、市債残高の慎重な見極めを。予算審査の間にも、世界では紛争が続き、多くの命が奪われている。地域から自ら考え行動できる平和事業の充実を。7月から商品券事業が始まるが、世界情勢の影響でガソリンや石油製品が高騰している。今後さらに市民や事業者に影響が広がる場合には、適切な追加支援を。これからの未来を描くまちづくりは、子どもや若い世代の思いや考えが十分に反映される市民参加を求める。公、民、学の幅広い主体と連携し、市民とともに経済だけではない価値を共有し、国分寺の魅力を発信する取り組みに期待する。住宅マスタープランやグランドデザイン、都市計画マスタープランの策定は、少子高齢社会に向かう多様な暮らし方を踏まえ、市民合意を高めた実効性のある計画とするよう要望する。必要な人に適切な支援が届くよう、町内横断的連携や民間も含めた多職種連携は重要。縦割りの支援から取りこぼされてきた市民を救う重層的支援体制では、多機関共同事業の基準額を国が減額。現場の声を反映した予算措置を働きかけ、支援の質が低下しない最大限の対応を。新たに整備する教育・公共施設では、複合化や多機能化、またエレベーターを設置するなど、ユニバーサルデザインの視点で設計を。新教育系システムに8億円が計上された一方、消耗品費が削減され、日常的な教育への影響を懸念する。今後も多くの分野でデジタル化は進むだろうが、市民サービスの向上と人が担うべき業務の住み分けを行い、真に必要な経費なのか検証し取り組むよう求める。樹林地や公園の樹木が倒木の危険性から伐採されている。法が更新や植樹などにより、貴重な緑がこれ以上減らないよう、計画的な取り組みを。ひとり親家庭へのヘルパー派遣は、単価が国の上限基準額となる。 ヘルパー確保や
安定利用につながるよう周知を。
第五小学校の放課後子どもプラン運営実務を民間事業者に委託。サポーターの確保策も含め、各校コーディネーターの意見を丁寧に伺い、本市らしい放課後の子どもの居場所確保を求める。特別支援学級のスクールバスの増車は家庭の支えとなるが、子どもたちの身体的、精神的な負担を抑えるルートの最適化と、柔軟な調整を求める。将来的にはバスに乗らなくても、誰もが地域の学校で学べるインクルーシブな学校づくりを。世界情勢や自然災害にも適切に対応できる財政力を維持しつつ、市民ニーズを捉えた柔軟な市政運営を求め、賛成とする。向会派、日本共産党国分寺市議団、反対一人、中山豪。反対、分バス利用者 34% 減見込み、回復の取り組みを。中山豪議員の顔写真があります。分バスでは利用者が11ヶ月で 24% 減少している。さらに新年度予算では値上げ前よりも35万人 34% も減少との予測。これが本当に想定範囲内なのか。少なくとも早急にシルバーパスは適用するべき。また値上げの際に当時の市長が施政方針で述べた増収分は事業者に再分配の方針を投げ捨ててしまった。市民への約束を反故にせず、今年9月の決算時に事業者への再分配を求める。市民課窓口業務委託では、委託によって2500万円の負担増が見込まれ、さらに市民サービス向上では現時点で具体的に言えないと答弁。アウトソーシング基本方針のサービス向上と経費削減に反している。個人情報を多く取り扱うことからも、窓口業務を委託することに反対。向会派、日本維新の会、賛成一人、寺島武。賛成、財政構造の転換点、今後の手腕に一層期待。寺島武史議員の顔写真があります。前提、市は財政構造の転換点にある。生産年齢人口はここから減少に転じる。主要財源の個人市民税が低下、歳入は減少。高齢者への福祉サービス増加、歳出は増加。公共施設の一斉更新が迫る。歳出さらに増加。課題、歳入は今後減少していく見込みだが、歳出は増加が必須となる構造になっている。評価、本予算はなんとか収支均衡の財政を保つことができ、加えて未来を見据えた施策や子育て支援、教育、福祉等の必要なサービス維持と選択的拡充が図られている点を高く評価。今後、現状維持は破滅である。という市長の言葉がより重みを増してくる。本当に必要な事業は何かを見極め、統合や縮小選択と集中による財政構造改革を進めていただきたい。姉妹都市、マリオン市の副市長と議員懇談会を行いました。二次元コードがあります。3月6日金曜に 姉妹都市マリオン市の副市長ジェイン・ホフマン氏が国分寺市議会を訪問されました。当日は予算特別委員会の傍聴をされ、その後に議員との懇談を行いました。国際姉妹都市オーストラリアマリオン市について、国分寺市とマリオン市は平成5年1993年に姉妹都市の盟約を結びました。12人の議員に取り囲まれたジェーン・ホフマン氏の写真があります。